Good morning, everyone.
はい、皆さん、おはようございます。
Japan is home to many cultural icons.
日本は様々な文化の源となっています。
From sushi to sumo to karaoke and karate, there are some things in the world that just embody the global vision of Japan.
例えば、お寿司だったり、相撲、カラオケ、空手など、世界には日本というグローバルなビジョンを体現しているものがあります。
At the top of that list is an icon so famous that I don't even have to say its name. I can just make this gesture, and within the context of Japan, everyone knows.
今挙げたものは名前を言う必要がないぐらいそれぞれ有名です。日本という文脈の中で、これ、ジェスチャーをすれば、多分皆さん理解することができるでしょう。このジェスチャーです。
At 3,776 meters tall, Mount Fuji is the snow-capped shadow towering about us in countless works of Japanese art and poetry.
標高3,776メートルの山、富士山は、日本の多くの芸術作品や詩の中に使われています。
It's majestic, magnificent, and monstrous.
それはもう巨大で素晴らしくて壮大です。
Everyone knows Mount Fuji. Its presence is inescapable in pop culture, and it has inspired countless generations.
皆さんは富士山のことはよく知っていますよね。その存在はポップカルチャーにおいては、ね、避けられないものであり、また数えきれないほどの世代に影響を与えてきました。
There's just something about mountains that fascinate us. We find them stoic and peaceful, even sacred. They are larger than us, larger than life. They remind us of God.
山には私たちを魅了するものがあります。私たちはそれらを本当にストイックで平和であり、また神聖であると感じます。それは私たちよりも大きく、人生よりも大きいです。そしてそれらは私たちに神様の存在を思い出させるのではないでしょうか。
You see, throughout history, especially in the Old Testament, God has chosen mountains as his preferred setting to interact with his people.
これまでの歴史を通して、特に旧約聖書の中では、神様は人間と交わるための場所として山を選ばれました。
As our guest preacher Kelly Davidson pointed out in his sermon last week, it's one particular mountain, Mount Sinai, that God met with Moses and gave him the Ten Commandments.
先週のメッセージでケリー・デイビッドソンさんがおっしゃっていたように、たった一つの山、シナイ山を神様は選び、そこでモーセと会い、彼に十戒を渡しました。
From the top of this mountain, God reveals his vision for the Israelites who were camping below.
この山上から神様はイスラエルの民に対しての計画、ビジョンを明かされました。
But before we go any further, let's recap the history of God's people, the Israelites, up to this point.
ここから先に進む前に、簡単に神様とイスラエルの民の歴史を振り返りましょう。
In the first book of the Bible, Genesis, which means birth, we find so many fascinating stories about God and his creations.
聖書の一番最初に出てくるのが創世記という書物になるんですけれども、そこには創世記は誕生という意味を持っています。創世記にはとても素晴らしい神様とその被造物のお話がたくさん書かれています。
After making the earth and everything in it, the story of humankind begins.
まず、地球を作り、そこから人類の歴史が始まります。
The pages tumble one after another, spilling remarkable details on the lives of some of our most notable ancestors, Adam and Eve, Noah, Abraham and Sarah and Jacob.
創世記のページをめくっていくとですね、アダムとイブ、ノア、アブラハムとサラ、ヤコブなど、有名な先祖たちのお話を、たくさん見ることができます。
And after a pretty fantastic wrestling match, Jacob gets a name change to Israel, and his 12 sons become known as the 12 tribes of Israel, also known as the Israelites.
神様と格闘した後、ヤコブは神様からイスラエルという名前を与えられ、彼の12人の息子たちはイスラエルの12部族、別の名前でイスラエルの民と呼ばれました。
In the midst of a famine, the Israelites move to Egypt and slowly grow in number.
そして飢饉の中、イスラエルの民はエジプトへと移住し、民の数が少しずつ増えていきました。
Eventually, the Pharaoh begins to fear that the Israelites may try to take over the Egyptians one day. So, he forces them into slavery.
エジプトのファラオは、イスラエルの民がエジプトを乗っ取ってしまうのではないかと恐れ、彼らを強制的に奴隷としたのです。
At this point, the story is rolling on from Genesis into the aptly named book Exodus, which means the road out.
まあ、この時点で聖書の創世記という箇所から出エジプト記という箇所に移ります。まあ、文字通りエジプトからの脱出に書いて、について書かれています。
Now enslaved, the Israelites cry out for God to rescue them. God, using his servant Moses in the process, responds to the Israelites' cries for help in a big way.
奴隷となったイスラエルの民は神様に助けを求め泣き叫びました。神様はモーセという神のしもべを使いイスラエルの民の助けに応えました。
Today, Christians often say that we are being led by the Spirit. And it's really cool to see in the history book that in today's story where God literally led the Israelites out of Egypt.
今日、クリスチャンはしばしば聖霊に導かれてという言葉をよく使いますが、まさに神様の聖霊に導かれて、イスラエルの民はエジプトから脱出することができました。
Let's look at Exodus 13:21 again.
もう一度、出エジプト記13章21節を見てみましょう。
By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way.And by night, in a pillar of fire, to give them light, so that they could travel by day or night.
主は、昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。
How terrifying, but incredible it must have been to be physically led by the Spirit.
まあ、神様に物理的、身体的に導かれていくということは、まあ、どれほど恐ろしく、また同時に素晴らしいことだったでしょうか。
All of these stories are worth reading again and again, so I encourage you to check them out. But today, I want to focus on the difference between knowing and seeking God and His vision.
これらのお話は、全て繰り返し読む価値のある箇所なので、皆さんぜひもう一度読んでみてください。ですが今日は神様のビジョンを知ることと求めることの違いについて注目していきたいと思います。
As we see early on in the story, it's safe to say that the Israelites know God.
まあ、この話の最初で見たようにイスラエルの民は神様のことを知っていると言って、まあ、間違いないでしょう。
Not only do they know all about GodBut they are even blessed with witnessing a physical manifestation of God as He intercedes on their behalf.
彼らは神様のことをすべて知っていただけではなく、神様の身体的な現れを目の当たりにして、目の当たりにする祝福に預かることができました。
And yet, as the book of Exodus continues, the Israelites continuously fail to seek God's vision.
なのにもかかわらず、イスラエルの民は何度も何度も神様のビジョンを求めることに失敗してしまいます。
They turn their backs on God and eventually find themselves wandering in the desert and being enslaved again and again.
まあ彼らは神様に背き、アラノをさまよって再び奴隷となってしまいます。
The Israelites have God dwelling in their presence as a cloud and a flame, but still manage to only passively know Him.Rather than seek his vision.
イスラエルの民は神様がご自身が霊となって火の柱となって現れましたが、彼らは神様のことを受動的に知っていただけで、神様のビジョンを求めるということをしませんでした。
Why?
それはなぜでしょうか?
Because just knowing God is easy. Knowing God is enjoyable. But just knowing God is not enough.
それは神様を知るということは簡単です。神様を知るというのは時にはすごい楽しいことです。しかし神様を知るだけではそれは十分ではありません。
knowledge is cool, but it has no purpose if you don't use it.
知識を得ることは魅力的で、またかっこいいことなんですけど、その得た知識を使わなければ、その意味はありません。
Like, I know vegetables are good for my body. I know exercising every day is healthy. I know that my body is a temple for the Lord.
まあ、例えばですね、まあ、野菜を食べることは健康的ってことを知っています。また、私は毎日運動することは本当に自分の体にとってすごい良いことです。それで、私の体は神の宮ということも知っています。
But does simply knowing that information make me healthy?
しかしこれらの情報を知っているというだけで私の体を健康にしてくれるでしょうか?
Of course not.
いや、もうもちろんしてくれません。
I have to apply that knowledge to my body in order to improve.
私の体を改善するためにはその得た知識を適用する必要があります。
The Israelites were blessed to know that they were God's chosen people.They knew God took care of them in the famine. They knew God saved them from slavery.
イスラエルの民は彼らが神様から選ばれた民族という祝福が与えられていました。彼らは飢饉の中にあっても神様が守ってくれるということを知っていました。彼らは神様が奴隷状態から救ってくれたことももちろん知っていました。
But then, on Mount Sinai with Moses, God presents the Israelites with the Ten Commandments.
そしてシナイ山にて神様はモーセを通してイスラエルの民に十戒を与えました。
He presents them with a covenant, a vision for his people.
神様は彼らに契約を提示しました。すなわち彼らに対してのビジョンです。
And the Israelites just cannot live up to it. They know God, they know his vision, but they choose not to seek it.
しかし神様はイスラエルの民は、しかしイスラエルの民はその期待に応えることができませんでした。彼らは神様を知っていました。ビジョンを知っていました。ですが、彼らはそれを求めることを選びませんでした。
Why?
なぜでしょうか?
Because seeking God is not convenient. Seeking God is not comfortable. But seeking God is completely worth it.
それは神様を求めることは簡単ではないからです。神様を求めることは時には快適ではないんです。しかし神様を求めることはとっても価値のあることです。
The Israelites had God in their midst, and they were still afraid to follow what they couldn't understand. Their faith failed them.
神様はイスラエルの民と共におられましたが、彼らは理解できないことに従うことに対して恐れや恐怖を抱いていました。彼らの信仰のゆえに失敗を招いてしまったのです。
We experience the same struggles today. We find comfort in what we know, and we reject what we don't understand. We fear the unknown.
まあ、今日私たちも同じ葛藤を経験しているのではないでしょうか。私たちは知っているあるいは理解していることに対してはすごい安心しますが、知らないこと、また理解できないことについて、ついつい拒否してしまいます。私たちは本当に未知のものを恐れてしまいます。
Every generation has the chance to know God better than the last.
全ての世代はその前の世代よりも、神様のことをもっとよく知ることができるチャンスがあります。
So right now, we are armed with more knowledge about God.Than anyone before us. But what good is knowing God if we aren't willing to seek Him?
今私たちはかつてないほどに神様についての知識を身につけることができます。しかし私たちが神様を求めようとしないのであれば、神を知ることは何の役に立つことがありますでしょうか。
Think about a vision you have for yourself.
自分自身が今持っているビジョンについて考えてみて。
A few years ago in the English Bible study group, we studied about vision using this book, and we talked about God's vision and Nehemiah, and it was really cool for us to see information about our lives and our community.
数年前にですね、英語の聖書勉強のクラスにて、ネヘミヤと私たちの人生とコミュニティに対しての神様のビジョンについて、そのグループでディスカッションしたことがありました。
The book we used defines vision as a clear mental picture of what could be, fueled by a conviction that it should be.
私たちが使用した本の中には、ビジョンとはこうあるべきだという信念に支えられた何が可能かについての明確な精神的イメージと書かれてありました。
We must be convicted that the vision we have, the knowledge that has been laid before us, is worth pursuing.
私たちが持っているビジョン、または私たちの前に置かれている知識は追求する価値があると確信しなければなりません。
And it is, it has to be. God is absolutely worth pursuing because He has always been pursuing us.
いや、そうです。そうでなければなりません。神様は追求する価値が大いにあります。なぜなら、神様は私たちのことをまず本当に求めてくださったからです。
We saw God take the shape of the pillar of the cloud and fire to lead the Israelites out of Egypt. But look again at Exodus 13:22.
神様がイスラエルの民をエジプトから導き出すために雲の柱と火の柱の中のを見ましたが、もう一度出エジプト記13章22節を読みましょう。
Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people.
昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。
God is and was always dwelling in the presence of His people.
神様は今も昔もご自分の民の中におられました。
And as the book of Exodus carries on, the Israelites find themselves in trouble all the time for lack of seeking God's vision. And yet, God remains in constant pursuit.
出エジプト記を続けて見ていくと、イスラエルの民は神のビジョンを求めていないために常に困難に直面してしまいますが、神様は絶えずご自分の民を求めておられました。
Like, look at the end of Exodus in chapter 40, verse 38.
出エジプト記40章の38節を見てみましょう。
So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in sight of all the Israelites during all their travels.
イスラエルの前科の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからです。
All of the Israelites, all of their travels, all of the time, God was in pursuit of them, allowing them to know Him and waiting for them to respond. And He does the same for us.
すべてのイスラエルの民の旅路において、神様はいつも彼らが心から求め、彼らが神様を知り、また応答することを待ち望んでいました。そして神様は私たちにも同じことをしてくださっています。
We cannot expect our lives to change, our visions to come to fruition, if we are not willing to seek God. Knowing God is not enough. We must seek out His vision.
もし私たちに神様を求める意志がなければ、人生が変わること、自分のビジョンが実現することを期待することはできないでしょう。神様のことを知るだけでは十分ではありません。私たちは神様のビジョンを探し求めなければなりません。
To put it another way, the difference between knowing God and seeking God is like the difference between knowing about Mount Fuji and climbing Mount Fuji.
別の言い方をするならば、神様を知ることと求めることの違いは、富士山を知っていることと、富士山を実際に登ることの違いに似ていると思います。
Yes, you can be aware of the majesty and grandeur of Mount Fuji. You can appreciate its beauty and pictures. You can even see it from a distance or admire it up close at its base.
もちろん富士山のその雄大さを実感することができます。またその写真を見てその美しさを、ね、楽しむこともできます。またその遠くからあるいは間近から見ることもできます。
But you cannot compare the view from the bottom with the view from the top.
しかしですね、頂上からの眺めとこの麓からの眺めを比べることはできません。
It's not so much that the view from the top is better than the bottom, but rather that the effort that it takes to summit the mountain that makes the view so satisfying.
まあ、頂上からの眺めが ふもとからの眺めより優れているとかもっといいとかってことではないんですけれども、むしろその山を登るのに必要な努力や、まあ、その努力が眺めをもうとっても満足いくものにしてくれるのではないでしょうか。
My first summer in Japan, some friends and I decided to climb Mount Fuji.
私が日本に来てから初めての夏、私は友達たちと富士山を登ることにしました。
I knew a lot about Mount Fuji and had even seen it from a train before, but I was so shocked at its height when we reached the base.
私は富士山のことを前から知っていて、まず新幹線の中から見たこともありました。しかしその山のふもとに着いた時、その大きさに衝撃を受けました。
We decided to start climbing at night so that we could summit in time to see the sunrise.
私たちは日の出を見るために夜に山を登り始めました。
Starting off was rather easy and even fun as we chatted and made our way up slowly along the twisting paths of switchbacks.
まあ初めはですね、本当お互いおしゃべりなどしながら楽しく登ることができました。
But much like the pursuit of any vision, it's a process and it grows increasingly difficult.
しかし、ビジョンを追い求めるのと同じように、だんだんと困難になってきました。
Sometimes we stopped to rest just for a minute or two.
まあ、時々、まあ、1分から2分ほど休みました。
Then we'd stop for a little longer.
まあ、そしてもう少し長く休みました。
Then we stopped for nearly an hour, trying to catch our breath and get warm.
まあ、そして私たちは1時間近く足を止めて、まあ、息を整えて、寒かったので温まる必要がありました。
But after several hours, the summit was finally in view. I made it just a few minutes before the land of the rising sun lived up to its namesake.
数時間後、私たちはついに頂上にたどり着くことができました。まあ、日の出の数分前にたどり着くことができました。
As the sun burst to life in the horizon, the small crowd broke out in cheers, which was funny.That's not something we normally do when we see the sun every day.
太陽が地平線に現れて、私たちは本当に歓声を上げました。まあ、これは少し面白いことではないでしょうか。なぜなら私たちは本当毎日太陽を見てるんですけれども、本当にこのようなことを普段しないからです。
But we had all sacrificed our sleep, our comfort, our fears to witness this moment, and it was completely worth celebrating.
まあ、私たちはみんなこの瞬間を見るために、まあ、睡眠とか快適とか規制など、本当いろいろを犠牲にしてきました。
I was not satisfied with just knowing about Mount Fuji. I wanted to experience it.
まあ、富士山をのことをただ知るだけでは満足できなかったので、自分の体で体験したかったので、今回登ることにしました。
God is no different. Always present.Always ready for us to engage with Him. God is not satisfied with us just knowing Him. He wants more.
神様も例外ではありません。神様はいつも私たちのそばにいてくれて、私たちの人生に関わりを持ってくださる準備がいつもできています。しかし、私たちが神様をただ知っているだけでは決して満足されません。神様はもっとその先を求めておられます。
God wants us to seek Him, experience Him, climb all over Him. He is our Lord, our Creator, our King. We must resist the temptation to be satisfied with knowing Him alone. We must pursue Him.
神様は私たちに神を求め、経験することを望んでおられます。神様は私たちの主、創造主、王です。私たちは神様をただ知るだけで満足してしまうその誘惑に立ち向かわなければなりません。私たちは神様を求める必要があります。
We are just like the Israelites. They followed the pillars of cloud and fire as God led them out of slavery.
私たちもイスラエルの民と同じではないでしょうか。雲と火の柱に従い、神様が彼らを奴隷状態から解放してくださいました。
We follow the Spirit as God leads us out of the slavery of our sin into eternal glory with Him.
私たちは神様の霊に導かれて、罪という奴隷から解放してくださり、永遠の命へと導き入れてくださいました。
But we must learn from these stories. Knowing God is not enough. We must seek him relentlessly.
しかし、私たちは今読んだ聖書の話から学ばなければなりません。神様を知るだけでは不十分なんです。私たちは常に神様を主体求めなければなりません。
Seeking God's vision is just like climbing Mount Fuji, or even like life itself. It's a process.
神様のビジョンを求めるということは、先ほど話した富士山に登ることに似ています。もしくは、人生そのものですね。なぜならそれはプロセスだからです。
Some parts of the journey are easier than others. Other parts are so hard that we want to give up.
その旅の一部はですね、他よりも簡単ですよね。で、この他の一部は、本当に困難なものだという時には投げ出したくなるというのもあります。
But as we see in Exodus, God is not a God who gives up. He dwelled among the Israelites, guiding them day and night.
しかし、出エジプト記で見たように、神様は諦める方ではありません。イスラエルの民の中に共におられ、昼も夜も彼らを導かれました。
Eventually, God sent His Son, Jesus, to dwell among the Jews and Gentiles and lead them as well.
そして神様は独り子であらゆるイエス様を送り、ユダヤ人や私たち異邦人を導き、私たちのただ中に今も共におられます。
Now, until He returns, He has sent His Spirit to dwell within us.
イエス様が再び来られる日まで、聖霊を送り、私たちの中に住まわせてくださいました。
God does not give up on His people. Let us take heart and not give up on God.
神様はご自分の民を諦めることは決してされません。私たちも神様を求めることを諦めることがないように。
I pray today that the Spirit will guide us as we try to discern the difference between knowing and seeking God's vision, both as individuals and as a community.
個人としても、また共同体としても、神様のビジョンを知ることと求めることの違いを見分けようとするとき、聖霊様が私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いします。